高山俊吉気分青信号。
こんにちは。車のお話を続けます。神奈川県の大井町の東名高速道路で、6月にワゴン車が大型トラックに追突されてご夫婦が亡くなって、娘さん2人が怪我をしたという事件がありました。で、この事件は別の車に進路を塞がれてしまって、強いて停車をさせられてしまっていた。で、そうしたらそこに大型トラックが突っ込んできて、それで、死傷事件になってしまったという事件でした。で、これは大変、話題になり、新聞やテレビでも取り上げられました。私もいくつかのテレビに出てこのことについてのお話をするというようなことがありましたが、一体これは何だったのかと、どういう事件だったのかということを今日は考えてみたいと思います。この停止位置というのは追い越し車線だったのですが、追い越し車線で、人の車を止めたということはもうそのこと自体で、道路交通法に違反する重大な犯罪になります。で、きっかけはその前のパーキングエリアで、通行の邪魔になったような形、邪魔になるような形でこの止めた追い越し車線で止めた男の車が通過する車両からちょっと注意をされた。その注意をされたことを根に持って、追いかけたということだった。で、そして、この東名高速の追い越し車線で、煽りをかなり行って、それで横を走り後ろを走り前を走って、その前を走った時の車線が追い越し車線で、そこで止められたと。車から降りてきたこの進路を塞いだ車の運転手は後ろの車のドライバーに暴言を吐くなどして、また車から引き出そうとしたと、乗員を引き出そうとした。で、外に出たというようなところ、正確な位置はよく分かってませんけれども、そこに後ろから大型トラックが突っ込んだ、こういう事件でした。この道を塞がれて止めて、そこに他の車が突っ込むというのはちょっと想定外というか想像しがたいような異様な事件ですけれども、このドライバーはいわば切れたといいますか、人から声をかけられた時に、なんだお前はという形で、根に持って追いかけたということなので、もうそこからノーマルでないことはもう確かだというふうに思われますけれども、さて問題はこの被疑者容疑者の行為はどういうことになるか、法律上はどうなるかという、そういう議論でした。自動車運転死傷行為処罰法という法律の中で、人を不注意に怪我をさせたり死亡させたりすると過失運転致死傷罪という、そういう犯罪が成立をします。で、この後ろから突っ込んだ大型トラックが前もう少しよく見ていれば、追い越し車線上に車が止まっていて人もいるというようなことが分かったはずなのに、前方の注意が不十分だったと、こういう理由で、この大型トラックのドライバーの刑事責任が問われています。現在問われているようです。しかしそのきっかけを作った大元というか、最初の引き金を引いているのはこの問題の止めた車のドライバーだということになるので、止めた車のドライバーの責任はどうなるのか、こういう問題になりました。危険運転致死傷罪が成立するのではないか、こういう疑問というか問題意識ですね。で、しかし県警は危険運転致死傷罪で この容疑者をの刑事責任を追及しなかった。でその理由は何かというと、このご夫婦と子供さんを死傷させた直接の要因は後ろから来た大型トラックだからだったんですね。自分の車がぶつけたわけではない、自分の車がぶつけたということになると危険運転致死傷罪が成立する可能性はあるのですけれども、それが別の車だということになると、これは法律の当てはめの中で無理があると、こういう議論でした。私がテレビなどでお話をする機会ができたという方あったということの、理由はこの法律の適用に何か問題があるのかとか問題がないのかとか、そういうことがかなり大きい、内容を占めていました。法律家の解釈としては、今私がお話をしたように、この車を止めさせたその容疑者の刑事責任を危険運転致傷罪をもって問うというのはかなり難しいと思いますが、神奈川県警もその点を検討した結果、その適用を断念したというような報道がされています。で、マスコミメディアの皆さん方は、だとするならば、そういうこういう行為、こういう無謀な追い越し車線停止などという、そこで事件が起こってもちっともおかしくないような行為をする行為を何とか処罰する法律ができないのかというような議論にもなっています。事件が起きるたびに新しい法律を作るということになると、これは大変なことですが、危険運転致死傷罪という犯罪の成立はかなりその成立要件が厳しくなっていまして、そう簡単に成立するものではないものですから、どうもそういう当てはめが無理だ、では新しい法律を作れないか、こういう議論になりがちです。こう、皆さん方はどのくらいご承知か分かりませんが、交通事故事件の中で危険運転致死傷罪が成立する、割合というんでしょうか、どのくらいあるというふうにお考えでしょうか。年によってその比率は多少の変動がありますけれども、非常に大雑把な言い方をすれば、発生する人身事故事件の中で、何百件に1件という比率なのですね。1000件に近いと言ってもいいです。1000件に1件に近い、つまり滅多なことでは成立をしない犯罪です。人は交通事故を起こそうと思って交通事故を起こしたということになると、これは殺人罪とか傷害罪という犯罪になります。で、人を死傷させることを目的としていたわけではないけれども、死傷するかもしれないような危険な状態というものを作り出すこと、これは覚悟してた、決意してたということになったときに危険運転致死傷罪が成立します。で、それ以外のほとんどのケースでは、99% とは言いませんが、90% 以上の比率で不注意で欠陥が発生したときに過失致死傷罪が成立するという構造になっています。さて、この問題の追い越し車線に車を止めたドライバーの刑事責任は過失致死傷罪だけでは低すぎるんじゃないかという議論が行われているわけですけれど、確かにこの行動の悪辣さというか悪質さというのは、これは目を覆うものがありますけれども、さて、犯罪を何かこう新しく設定するという形で考えるのが適当な策なのかどうか、適策なのかどうかというところについては、もう少し検討してみる必要がある、でしょう。落ち着いてものを考えるという、そういうことが、こういう危険な事件が起きた時こそ求められるというふうにも思います。非常に深刻な事件でした。悲惨な事件だったと思います。お父さんとお母さんを亡くしたお嬢さん方お二人の言葉がテレビでも紹介されていましたけれども、どうしてこういう途方もないことが起こってしまうのかというふうに私も思いましたが、 その対策をどのように考えていくかというところについては、本当に私たちの知恵をきちんと出し切るというところで答えを探っていきたいというふうに思います。そして特に私はその時の鍵になるのは、やはりこの今のこの車を足代わりに使うというこの社会、車社会という言葉を使う人もいますけれども、この中で車を使うということに対する真摯な姿勢、真面目な姿勢、誠実な態度をどうみんなが作っていくのかという、かなり根底的な世の中の歪みや歪みの問題に突き当たってくるのではないだろうかと。それは直ちにいい対策というふうには言えないかもしれないけれども、世の中の全体構造の大きな歪みが人の行動の歪みを生んでいる。イライラだとか、あるいはキレるだとか、そういうことが車を運転する際に起こってくるというのは、やはりどこかに大きな社会的要因があるというふうに私は思います。そこにまで話を結びつけていかないと、本当の解決の道筋は生まれてこない、見出せないのではないかというような気が私はするのです。皆さん、この点についてはどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。